こんにちは。奈良に行ってきました桜木彩乃です。ウェルビーングな今日はあなたから始まります。このチャンネルでは不安は友達、悩みはギフト、大人になったら楽に生きようをテーマに、ウェルビーでヘルシーに生きるヒントをお届けしております。いかがお過ごしでしょうか。そうなんです、今日の話にも通ずるところなんですけど、私はちょいと奈良に行ってまいりました。もうゴールデンウィーク、いわゆる前半ってやつなんですけれども、お仕事だったよっていう方もいらっしゃれば、お家でゆっくりしてましたっていう方もいらっしゃると思います。あとはもう通常モードで動いてましたと、習い事の送迎したり、家の掃除片付けしたりって通常モードでしたっていう方もいらっしゃると思います。もうどんな形であれ生きてたらそれでいいって思いつつですね、私は奈良の、天川村っていうところに行ってきました。本当にもう山、森の中にある村で、水の綺麗な場所なんですね。今日はその話にも通ずるところなんですけども、今日のお話はですね、わからないから怖いだけですよっていうお話です。見ず知らずの人間も温かい人ですっていう、そのまんまのことなんですけど、私たちはついつい忘れがちです。忘れてしまっていて、人って冷たいねとか、特に東京とかに行くと、東京って冷たいよねとか、そんな風に捉える方がいらっしゃるかもしれないです。で、大阪に来ると、大阪ってなんだか、ラテン系だよねとかって言われたり、沖縄に行くとイチャレバ超低精神だよねとかって言われたり、いろんなところがあるかなと思うんですけど、実は多分私たちが知らないだけであって、見ず知らずの人間、すれ違ったあの人も、たまたま電車で隣の席に座ったあの人も、二度と会うことがないだろうけれども、階段で同じ店舗で隣を歩いていたあの人も、大体みんな温かい血の通った人間です。で、それが私たちは知ることのできない環境にただいるだけですよっていうこと。他人との距離感って大事だなって思うんですけど、他人のことを知らないだけで私たちは勝手に嫌いになるっていうこと、これをやりがちなので、今日はそんなことを一緒に考えられたらなーなんて思っています。で、今日のお話を考えさされるきっかけにもなったっていうのが、その今回の私は奈良に行ってきましたっていうお話になるんですね。で、まずなんで奈良に行ったかっていうと、私のお友達であり、私が開催していたおうち企業塾っていう、未来ラボっていうものを開催していたんですけども、それの一期生からの中のミサちゃんっていう方がいらっしゃってですね、彼女は YouTuber もしつつ、セラピストとして今太鼓式マッサージをされてる方なんですね。で、その彼女のご実家が奈良の天川村っていうところにあって、もう正しくは泥川って言うんですけど、ちょっと見てみてください。泥川って言うけど、水がめちゃくちゃ綺麗な、すんごいところなんですよ。パワースポットですね。で、そこなので、毎年彼女が、春休みとかゴールデンウィーク、あとは夏休み、秋祭りに合わせて東京から帰ってくる連絡を受けたら、大体私何も考えず、私も行くっていうただそれだけで便乗して、私は何でしょうね、第3の実家くらいなイメージでお邪魔させていただいております。今年も天川村のこの4月末、そしてゴールデンウィークの初め、初夏なはずなのに、すんごい寒くてたまらない涼しさをいただいてきました。で、ああいう田舎に行くと感じることは、本当に不思議なことに人の温かさを感じるんですよ。あったかいね、この村はっていう感じですね。こういうイメージありません？例えば、どこでしたっけ？栃木県とか山梨県とか、ちょっとなんちゃら村っていうところに、関東から出かけて、お出かけ行った時に、なんちゃら村の古民家のカフェはなんかご夫婦でされていて、で、その人たちがいろいろと話し相談乗ってくれたとか、道に迷っちゃったから通りすがりの人に道を聞いたとかすると、やっぱ田舎の人はあったかいよねっていう、この感覚味わったことある方いらっしゃるんじゃないかなと思います。 ありませんでしょうか。で、逆に言うと東京ってなんか誰とも目が合わないし、誰ともなんか通りすがりの人だからはーいみたいな感じで話もしないし、立ち話もしないし、どこから来たのっていう会話もないから、東京って冷たいよねっていう思い込みがあるかもしれないんですけど、これって多分暖かさを感じる環境かどうか次第だと思いました。つまり全ての人間は大体温かい血の通った人間です。思いやりもあって、道徳も学んできていて、そして相手の立場に立って考えることができる人間であって、感情っていうものを持っていて、感覚的なところもきっとある血の通った人間です。大体の人が、すれ違った全ての大体の人間が温かい人だと思います。まあ、稀にいろんな方々がいらっしゃるので、大体っていう言い方にしましょうなんですけど、田舎に行った方がただ感じやすいってことですよね。で、都会に行くと感じづらい、冷たく感じる、そんなイメージかなって思います。つまりほとんどの人間ってあったかい人です。すれ違ったあの人も、通りすがりのあの人も、二度と出会うことのないであろうあの人も、名前も顔もすれ違った瞬間もう忘れていくようなあの人だって、だから名前知らないしっていうあの人も、田舎にいるとなぜか温かく感じやすい、そんなことを思いました。っていうのも、会話の中にですね、なんかこの村ってあったかいよねとかっていう話を聞こえてきたんですよね。県外の人たちが集まって、特に大阪かな、大阪とか奈良市の方とか、あとは和歌山とか、そういうところからわざわざこの奈良の田舎のお祭りに来られていた方が多かったんですけど、大阪の人とかと喋るとですね、この村って本当人があったかいですねっていう、あったかい気持ちになれますねっていう会話を何度かされたり聞こえてきたりするんですよね。で、私はその村の人じゃない、その村の人じゃないけれども、それは感じました。でもですよ、いや待ってくださいよ、多分感じやすい環境がそこにあるだけだって思いませんか。例えば村っていうレベルなので、いろんなものはないんですねコンビニエンスストアまで、最寄りのコンビニエンスストアまで確か車で30分って言ってた気がします。で、スーパーで買い出しに行くのも峠とか山とかを一つ二つ越えていくから、それにスーパー行くまでにガソリンの減りが半端ないみたいなところだったりもします。で、そして大前提として人間が少ない、人間より鹿とかイノシシの方が多いかも説みたいな、そういうところが田舎ですよね。そういうちょっと不便な場所って多分人が協力しないとやっていけないでしょうし、気遣い上手だったりすると思うんですよ。つながり上手、これだったら〇〇さんとこの〇〇ちゃんに聞いたら解決するかもよっていうのがポンポン出てきたり、ああそれ食べたいんやね、それやったらここのお店行ってみっていうのがすぐ出てくる。つまりシステム的とかその物理的に不便なところはたくさんあるけれども、だからこそ協力することがもう当たり前にできるっていう環境が整っているからこそ、自分のこの協力するとか思いやりを持つとか手伝うとか、困ってそうな人を見つけたら話しかけるっていうのが、これまでも本当に無意識レベルでされてこられたんじゃないかなって思います。そんな環境がしかも用意されてるから、その育ててきたその協力するとか思いやりを使うっていう力の発揮し時が頻繁にある。いわゆる田舎にあんまりその便利すぎて誰かに頼んなくてもスマホに頼れば解決できていくようなところにお住まいの方が行くと、人の温かさって感じやすいだけかもしれないな、なんても思いました。いやだって東京の人もあったかいですよ。大阪のもうど真ん中の街中の人たちもあったかいですよ。困った時に話しかけたら大体なんか手伝ってくれたりとか、道教えてくれたりとか、カフェのカウンターとか座ってちょっとお水がシャンってこぼして隣の人に、あーすいませんって言ったら、大体あ大丈夫ですよって東京の人も言ってくれます。 優しいしあったかいしっていう経験私いっぱいあるんですよね。でもそれは私がおっちょこちょいだからっていうところもあるかもしれないです。でも多くの場合は私たち便利すぎて人に頼るっていう瞬間がなくても大丈夫になっちゃってますし、助けてって言わなくてもスマホに助けてって言った方が早く解決できるような時代になっちゃってますし、足りないものがあったりこれ欲しいなっていうものを油なくなったとかでも今の時代多分隣の人とかマンションの上の人とかにピンポンって言ってちょっと油分けてくれませんかってもうやらない時代ですよね近くのセブン行ったらだいたいキャノーラ置いてるし、会社にいる間にアマゾンさんでポチってボタン押して決済しておけば夕方帰ったらなんか届いてたりするわけじゃないですか。便利すぎて私たちは人に甘えるっていうこととか助けを求めるとか協力してほしいっていうその誰かに何かを委ねるっていうやり方をただただ使い損ねているとか使い方を知らないだけかもしれないですよね。誰かに頼るとか教えてもらうとか協力してもらうように相談するとかそういうことを自分でする機会があれば人の温かさって感じられやすいって思えませんか？きっと私たちはこの便利な世界にいるからこそ助けてとかこれが欲しいんだけどとかこれどうしたらいいんだろう困ったなを全部このかまぼこ板のようなスマホ一つで解決できるようになっちゃったから人の温かさとか優しさとかを感じづらい、感じるタイミングがただただ減ってきちゃっただけだと思ってます。大体の人は優しいです。大体の人は温かい人です。だからこそ勘違いしちゃうことってあると思うんですよね。なんか見ず知らずのよくわからない人と目が合って目をそらされた時にあの人なんだか怖いなって勝手に思い込んじゃったりとか、すれ違いざまにちょっと肩がぶつかっちゃったけどなんかお互い謝れなかったな、謝るタイミング逃しちゃったな、このまますれ違っていればもう二度と会うことないよなっていうその思い出だけが夜思い返されてこの街って冷たいとかなんかあるかもしれないけど、大体相手のことを知ればその人のことを知ればなんて優しいんだろうっていうきっかけができていくんですよね。それこそもうまだまだ娘がドハマりしてるんですけど魔女の宅急便スタジオジブリさんのまあ有名な作品ですよね。魔女の宅急便ですよ。あの映画私も自分が小学2年生ぐらいで初めて見たなと思ったんですけど、あの話って、キキの成長ですよね。キキが13歳で独り立ちをして知らない町に住んでそこから自分で仕事を見つけて仕事を作って成長していくっていう修行の初めの1週間2週間のお話ですよね。多分初めの1週間だけなはず。そんなになんかもうすんごいキキがたくましくなってるけど多分そんなに半年とか経ってないお話ですよね。あれって不思議と本当にキキすごいなって思います。でもあれって知らない町に行った時キキはこの町の人ってなんだか魔女が嫌いなんでしょうかみたいな思い込みがあったりとか、知らない人たちだらけの町にポツンといるから誰も知らない、周りの人の名前誰も知らない、周りの人が自分のことを認識していない、周りの人に助けても言えなければ協力してほしいって頼れる相手も誰もいないという時はその町に対してあまりいいイメージを持っていなかった表情が描かれていますよね。相方の猫ちゃんのジジが違う町にするって言ったりとか聞いた時にキキはてんてんてんてんだったんですよね。まだ考えてる、いいのかなこれでっていう不安だったかなって思うんですよね。私もうる覚えでごめんなさい。でもパン屋のお園さんとかいろんな人が協力してくれたり、いろんな人がキキって呼んでくれる、その自分の認識ですよね。自己認識ができて、あこの人にこんなことがあったら頼ってもいいんだ、甘えてもいいんだっていうところ、でも一人の人間として修行の身としてお熱出した時にお園さんにお母さんとしては甘えないっていう自分で境界線を引くっていうことをやったり、そうやって成長していく物語だったはずなんですよね。ごめんなさい、うろ覚えです。いつの間にかキキはお園さんっていい人ねって言ったり、トンボって悪いやつじゃなかったって言ったり、その自分のただ知らないだけでビフォーアフターの人間関係を築けていけてます。 でエンディングもそうですよね。その不良だって思い込んであんまりこの人たちと付き合いたくないなって思ってた子たちと一緒に遊んでいるシーンで終わっていくんですよ。それは見ず知らずの人が冷たいとか、見ず知らず、その人のことをただ知らないだけで私は付き合いたくないとか嫌いだわ、で掃除でこの街嫌いだわになってしまっていたのが、相手のことを知って、相手もお互いのことを知って名前で呼び合える関係とか、あ、この人って助けてくれる人なんだとか、そういう自分の中での人間としての一面を知ることで、相手のことが自分の人生の台本があったら登場人物の一人として名前で描かれて、あ、この人ってこんな人なんだな、素敵な人なんだなって、あ、この人って怖い人じゃないじゃん、冷たい人じゃないじゃん、なんで私嫌いって思ってて損しちゃったっていうようなことになっていくと思いました。それは今の私たち、この現代も一緒だと思います。知らないだけで、相手のことを知らないだけで勝手にイライラしちゃったり、相手のことを知らないだけであの人嫌いってなっちゃうの、もったいないなって思ってます。例えばよくチャットする仕事仲間の人が、なんだか暗そうな文章を送ってきたなとか、なんかトゲのある言い方してるなって思った、感じたとしましょう。それだったとしても、あ、もうなんかこの人に連絡返すの嫌だなとか、なんでこの人一人でプンプンしてるんだろうとかって、なんかもうこの人と連絡したくないっていう感情とかが芽生えたとするじゃないですか。でもそれも相手がなんでそういう状況、そういう表現をしているのか、そういう自分が満たされないっていうのを醸し出すようなチャットをしてるんだろうっていうのを私がただ知らないだけなんですよね、相手のことを。本当は満たされなさすぎて、なんか事件に巻き込まれていて、どうしようもなくて、誰にも頼れなくって、助けてほしいっていうのが言えなくって、そういう表現をしているだけかもしれない。それを私はただ知らないだけなんですよね。相手のことを知るだけで、この人って仕事に対して一生懸命にやってるだけなんだな、なんだ私嫌われてるとか考えて損しちゃったみたいなことあるかもしれないですね。いろんな思いがあると思います。隣さんとか、マンションの上の人、下の人、あとはクラスで参観日とかに行くと、なんかキラキラ見えて、私喋ったことないけどなんだかちょっと喋りたくないな、なんか怖そうだしっていう人とか、ただ知らないだけでただ相手のこと知らないだけで、自分で知らない、わからない、怖い、嫌いって全部数珠つなぎにしちゃうのもったいないなって思いました。この考え方は21世紀で終わらせてしまいましょう。ということで今日はこんなお話でございました。最後までお聞きくださり、いつも本当にありがとうございます。今日も自分の一日は自分で作っていきましょう。おしまい。コメントありがとうございます。ということで今回はまりちゃんさん、コメントありがとうございます。ちょこっと読ませていただきますね。心を守る特別講座、関わらない方がいい相手ベスト3の回でございます。私も人生疲れちゃってます、笑い。距離感大切ですね。とりあえず職場の休憩室、違うところで撮りたいというメッセージでございました。ありがとうございます。でそのコメントに対してですね、沢さんがお返事されてますよ。まりちゃんさん、とってもとっても共感しますということで、共感される方が多くて私も嬉しいなと思います。まりちゃんさんのこの心のメッセージ、私も深く共感します。そう、職場って人によると思うんですけど、一人になれるところがなかなか確保されていない方がいらっしゃったり、あとはもう働き始めてから終わるまで絶対に誰かしらに見られている状況とか、誰かしらと喋らなきゃいけない状況にいる方って、多分苦しくなっちゃうかもしれないな、なんても思っています。隣の席に座っているあの人との距離ができればもうちょっと遠い方がいいけれどもっていう願いがあったとしても、まあ職場なので物理的な距離は苦しいって思う時があるかもしれないですよね。そういう時はもう自分のお気に入りスポットできる限り見つけておきましょう。私は本当トイレよく駆け込んでました。あと駐輪場とか一回一回ピッてしてまた外に出て入ってってしないといけないからめんどくさいんですけど、日中の駐輪場、 会社が始まってから駐輪場ってあんまり使う人がいなくって、もうそこで思いっきりわーって叫んだりとか、悔しくって悲しくって泣いたりとか、もうそこで全部発散する場所って決めたりもしていました。人との関係性って本当に距離感大切だと思うんですよね。でただ職場ってなると目的がそれぞれ違いますよね。お給料のために来てますっていう方もいらっしゃれば、その職場で学ぶことがあるから来てますっていう方もいらっしゃれば、孤独は嫌だし同僚ともっと仲良くなりたくて来てますっていう方もいらっしゃれば、もういろんな状況があるわけですよ。次転職するまでのつなぎって思ってる方もいるわけで、そういう目的地が違う方々が滞在する職場の人間関係ってやっぱり思い通りにいかなかったり居心地が悪いって感じる瞬間もあるかもしれないです。そういう時こそぜひともグラデーション思考、白黒じゃなくってもう全部グレー全部グレーでも大丈夫です。本当に苦しかったらその場しのぎの言葉使い続けるでも全然いいんですよ。自分の心は自分で守っていきましょう。ということで今回はコメントいただいておりましたので読ませていただきました。もしコメントいただけましたらこんな形で読ませていただくことがあるかなと思いますので、お気軽にご利用ください。まりちゃんさんありがとうございます。そしていつも聞いてくださってる方もありがとうございます。最後にお知らせをさせてください。大人のための人間関係の学校というプロジェクトを今立ち上げておりまして、今ですね皆様からのご意見そしてご質問ご相談内容をもとにマインドフルネス会話術っていうプログラムを作成中です。っていうのもですね、私の中でこの1年っていうのは本当に大きな学びだったんですけど、何かをしてあげなきゃいけないとかご褒美を与えなきゃいけない、逆に罰を与えなきゃいけない、ルールを作らなきゃいけない、目標を決定しなきゃいけないとかそんなんじゃなくって、実は子供との関係性っておしゃべりしてるだけで勝手に変わっていったなっていう感覚があります。そしてうちの娘はですね、どちらかというとシャイガールで、いやどちらかと言わずとも完璧なるシャイガールでですね、2年前くらいとか特に顕著だったんですけど消極的だったんですね。失敗したくないからやりたくないとか、こう知らない世界だからいい私はやらないとか、これからもしかしたら仲良くなる友達ができるかもしれないけれども新しいコミュニティで入っていくのがとても苦手とか、そういうタイプだったんですね。そんな彼女に対して私はガミガミママだったり怒りっぽかったりイライラしたらぶつけるとか、あとはもっとこれやりなよっていう風に、なんでそれできないのとかも私言っちゃってたことがあったんですね。そんなことも全てまとめて私の中でこれをやめるっていうことがありました。自分の中で会話の断捨離をしました。もうこれ喋らなくていい言葉だとか、あこれ言わない方がいい言葉だとか、自分の頭の中で一回考えて、これはやらない、この態度は見せない、この表現はしない、この喋りはやらないっていう風に、お喋りっていうものを自分の中で棚卸ししてみたんですね。そしたら勝手に子供が変わりました。勝手に子供がチャレンジできる子供へと進化していったなっていう感覚があります。マインドフルネス会話術で私の暮らしは変化しました。例えば日常の中で怒るっていうこと、イライラするっていうことがほぼほぼ消えました。怒るっていうことが別のやり方に変わったってことですね。っていうか怒るっていうタイミングがなくなったっていうことが正しいかなと思います。あとはですね、子供が嫌なこととか不安なことが学校であったとしても何でもそのまま話してくれるようになったかなって思います。前はですね、ママには言わない、もうママには話さないみたいな時期もありました。そして習い事とか宿題とかもですね、子ども本人が勝手にやる気になってくれているっていうので、この1年私これやりなさいっていうのはほぼ言ってないかなと思います。在宅ワーク中もですね、よく私パソコン使ってオンラインでズームで誰かと喋ったりすることがあるんですけど、昔はよく邪魔されてました。邪魔されてもうママみたいな、ママなんて大嫌いみたいな、そんな感じの時期もあったんですね。 で横からわがままを言ってママはどっちを選ぶんだろうって試してるような様子も見れたんですけど、最近はですねママコーヒーいるみたいな感じで手伝ってくれるというか応援してくれるようにもなってきました。これはある一つのワークですね。ゲームをするっていう、子供とゲームをするっていう二人でやるおしゃべりなんですけど、これもぜひともやっていただきたいななんて思ってます。あとは定期的にですね、うちの娘は学校今日行きたくないっていうのを朝ごはん食べながら言うんですよ。制服着替えてもランドセルもセットして宿題とかも全部やってるし準備してるけど、やっぱ今日学校行きたくないっていう、なんかがあるんでしょうね。何かが多分心の中で消化されてない何かがあって、急に今日学校行きたくないっていうのを言い始めるっていうことが昔はよくありました。定期的にありました。最近はもうそれがプツッとなくなりましたね。で、学校行きたくないなっていうことがあったとしても、その理由とその原因まで自分がこちら側も理解することができるので、それだったら学校行かないっていう選択肢じゃないかもしれないよねっていうように、肯定的にその学校行きたくないという気持ちを捉えられて、今日どうするかっていうのを一緒に決められるようになってきたなとも思いました。変わってきたなと思ってます。で、習い事とかで大人の先生のフィードバック、それが厳しい時とかもあるんですね。中学の部活みたいな感じです。なんでできてないのとか、これもっと頑張りなさいみたいな感じで先生からビシッって言われる日とかもあります。そんな時でもお家に帰っておしゃべりしてるだけでメンタル整ってきて、もうちょっとやってみるとか、家で練習してみるとか、それでも私はこれが好きだからやめないっていう風に自分の中で心が理解できている、感情っていうものが味わえているようになってきたなと思います。昔は本当そうじゃなかったんですけどね、だいぶ変わってきたなとも思います。私自身はこの1年小学校に入る前と入った後、いろんな変化を一緒に味わわせていただいたんですけれども、私自身が不安症で心配症でビビりで、もう予期せぬことをずっとずっとぐるぐる考えてるタイプの人間なんですね。基本ネガティブです。基本ネガティブ思考です。そんな方でも使えるようにマインドフルネス会話術っていうものをシェアできたらなって思っております。ご興味のある方はこの音声の概要欄の URL リンクからタップしてご覧いただけたらなと思います。そしてこの中にですねボタンがあります。押していただくと、私今こんなことで悩んでるから、こういう悩みを解決できるようなマインドフルネス会話術を教えてほしいっていう、私にですね意見を伝えることができるようになっております。これお名前とかいらないです。あなたの声をもとに今回はマインドフルネス会話術っていうプログラムを作ろうと考えておりますので、ぜひともお気軽にご記入いただけたらなと思っております。一人で悩まないように、一人で考えないようにしてくださいね。そしてこのマインドフルネス会話術が必要そうな方がもし周りにいらっしゃいましたら、 URL リンクをシェアしていただけたらとても嬉しいです。私の中で人生をかけてやりたいことの一つだと認識しているものです。一緒に作っていただけたらとってもとっても嬉しいです。最後までお聞きくださりありがとうございました。おしまい。